主イエスからいただいた神の恵みの福音を力強く証しするという任務を果たすことができさえすれば、それこそ力強い言葉だと思います。まあ、今日は、まあ、ペンテコステだということもあって、まあ、そのやっぱり聖霊の働きをね、覚えたいということを思うんですけれども、でも考えてみれば、私たちがこの使徒言行録を聞きながらこう辿っているのは、これはまあたびたび言いますけれども、使徒言行録っていうのは聖霊言行録、聖霊がここ主人公なんだと、聖霊がお働きになっている、その聖霊の出来事として、まあ最初ペトロがの活躍があり、あるいは今パウロの旅路を辿っているということなんですけれども、だからここにこの真ん中にあるのは聖霊なんだということを聞く。だから今非常に力強い言葉ですなんていうことを、まあパウロの言葉として聞きましたけれども、その言葉を語らせているのはやはり聖霊なんだということをこう受け止めて良いかと思います。で、今日、まあこれも使徒言行録の書き方、伝え方の一つなんですけれども、今日最初のところ、そのどこ行った、あそこ行ったっていうカタカナの名前、カタカナの町の名前、あるいは港の名前がこう並ぶ、あるいはどの島行き、この島行きっていうのがこう並ぶわけなんですよね。非常にこの、詳細すぎる、まあ、旅路をね、こう言っている。まさに私たちが本当に、明日にでもそこへ旅行に行くかのような旅路としてこう記されているのをこう見るときにですね、これ実際に、まあ、聖書の後ろにこの地図がこう描かれていて、まあ、そこにこういうルートでしたっていうのをこう辿ることできますけれども、ただまあその地図を眺めたからといって、私たちがそこに何か受け取るかっていうと、まあ、その知ってる土地でもないのでね。だから、私たちがそうしたこう町々、その村々、あるいはその港を知っている、島々を知っているということではこうありませんから、だからそこにこういまいちピンとこないんですけど、でもこれ前、使徒言行録でね、そういうところこれまでにもあったとこ思うんですけれども、こういうところを見るたびに、この細かさというか、この丁寧さっていうのが、これがまあ一つの私たちに対するメッセージがここにあるんだっていうことをね、受け止めてもいいと思いました。つまり、まあなんか聖霊のお働きということの中で受け止めればね、私たちがどこにある時にも聖霊の導きがあるということです。パウロは、この全ての旅路をこの聖霊の促し、聖霊の導き、聖霊に促されてということを受け止めてきました。だから、このパウロが、何アソスからアソスに向けて船でしたっていうところから今日のところ書かれていますけれども、そこでまあパウロと落ち合い、ミチレネについてとかね、いくつかの島々を通ってミレトスに到着したなんていう、そういう書き方の中に、その一つ一つが聖霊によって導かれているんだということをこう言おうとしている、言わんとしている。そこで例えば今日聞いているこのアソスという町が何であったか、あるいはそのミチレネというところが何であるか、サモス島とか、キオス島というか、そういう島の名前が何であるかということが、直接今日そこで神様の言葉がはっきりと告げられましたとか、イエス様を信じる者が起こされましたとかっていうことが語られているわけではありません。語られているわけではないけれども、でもそうしたところを寄りながら、その今日、まあ、パウロの言葉が述べられているミレトスというところまで来た。だから、この私たちは、すぐ、こう、結果というか、ゴールというか、何か出来事のあったところにだけ注目しようとするのですけども、でも、そうでないところにも、その聖霊の導きっていうのはあったんだ。だから私たちが、ここに至ったというところだって、そのところだけをこうどうしても強調したくなりますけれども、でも、そこに至るまでの一歩一歩、その旅路の一つ一つの全てが、聖霊の導きの中にあったっていうことを、この聖書が伝えているということは、私たちにとっても大事なところだと思います。例えば、まあこうして、今晩ね、この夕べの礼拝に集う、 というところまで皆さん、こうやって来られたわけです。まあこれだって皆さんが一週間の旅路をこう導かれてという言い方をこうすることができるかと思います。で、その一週間って言ったって、まあそれこそ、いや、うちから教会に来ただけですっていう話かもしれませんけどね。でもその一週間、皆さんが過ごしてきた一日一日、そこに、まあそれぞれが、まあじっと、閉じこもっていた日々もあれば、せわしくあっちこっちへ行った日々もある、汗水流して働いてきた日々もある。もうそうした一つ一つをこう、この一週間という長さでこう振り返ってみたってある。まあ、私たちの教会であった、月曜日の初めのお葬式から始まって、まあ僕はその後東京へすぐ出張しなんていうことをやってきたので、本当にうろうろしてきたなって思うんですけども、そういったことの中でせわしなくようやっとまたこの日曜日の礼拝を迎えましたっていうような、僕はそんなことを思いながら迎えたりもしますけれども、まあそれは僕の場合、でもその一つ一つをね、やっぱりそこに聖霊の導きの中にあったということを言わせていただいてよいかと思うんですね。で、この聖霊の導きっていうふうに言ったときに、どことなく、ああ、こう私のこの日々のすべてがこの聖霊のお働きの中にありました、聖霊の導きの中にありましたっていう言い方は、まあある意味わかりやすいんですけど、もう少しね、その聖書の伝えているところ、聖書の中身に即して言うと、聖霊のお働きっていうのは何かこう、心が動いたとか何か体感しましたとかっていうようなことね、こう今聖霊が働いてますみたいな言い方をまあされる場面もありますけれども、そういうことよりも聖霊のお働きっていうのは今こうして私たちが捧げている礼拝が御言葉と共にあるように、聖書の言葉と共に私たちはあるんだということです。だから私たちのこの日々の生活の中に聖書の言葉が与えられている。まあ少なくとも皆さんは先週の日曜日の夕べの礼拝でもその御言葉を与えられ、その御言葉によって送り出されたというところが、これがまさに聖霊のお働きを知るところの大事なところなんですね。だから聖霊のお働きっていうのは、これは一つの原理ですけれども、御言葉なしに聖霊の働きということを教会はあまり強調してきませんでした。いや、むしろ大事にしたのは、御言葉が与えられるところに聖霊の注ぎっていうのがある。あるいは御言葉が与えられているところに私たちは聖霊によって生かされているということを知るんだということでした。だから、私たちが何か、聖書の言葉から離れた仕方で何か今神様が共にいてくださるようなこうあったかさを感じましたってね。いや、それはそういうことを思うのは構いませんけれども。でも、教会が受け継いできた中心には御言葉と共にある。だから、御言葉が与えられ、まあそれこそ私たちがこうやって御言葉に聞くところで、ああ、そうか。思わされる、心が動く、胸が動く、本当に胸打たれるっていうことが起こるっていうのはまさにそこに、まあ私たちの感情とか気持ちとかということだけでなくて、そういうところに聖霊の促しがあったって受け止めても良いのだと思いますけどもね。だから、そこにやっぱり御言葉とともに御言葉が語られるところに聖霊の働きありますということを言っていい。そしてその御言葉とともにある、あるいはそこにその聖霊の注ぎの中で導かれる、聖霊によって導かれるっていうのはどういうことかっていうことを、その御言葉とともにということからもう一つさらに言うと、それは、まあ、こっちの方が私たちは分かりやすいかもしれません。イエス様と共にということなんです。だから、今言いました、このパウロが、この船に乗ってあっちこっち行っている、まあ、途中で落ち合って、こう行きました、ああ行きましたって言われている、その一つ一つは、イエス様と共にあるところだったということです。だから御言葉と共にっていう言い方だと、そこでどんな言葉語られたとか語られてないとかっていうことになっちゃいますけれども、その御言葉と共にというのはイエス様と共にということです。蘇りのイエス様は私と共にある。取りなしに乗ってくださっているイエス様は共にあるということを信じて歩んでいるのが、聖霊の注ぎの中で聖霊の導きの中にあるということです。だからこれも、だから聖霊のお働きということの中で確認していただいたらいいと思います。聖霊のお働きの中にあるっていうのは何か。それは私たちのうちにイエス様を証しする霊です。聖霊の一番のお働きっていうのは私がイエス様と共にある。だからイエス様との交わりを作る霊だっていうふうに言ってもいいと思います。だからね、 まあ、ちょっと聖書の言葉そのものからは離れますけれども、私たちが告白するその使徒信条の終わりの方に我は聖霊を信ずって言うでしょ。でその時に我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わりってこうつながるわけです。聖霊の働き、聖霊を信ずるというところのその下りの中に教会があり、そしてそこに聖徒の交わりが作られていく。で、この教会があり聖徒の交わりがあるって何か、これは教会は主の体、イエス・キリストの体である、イエス・キリストを頭と仰ぐ主の体なる教会だということです。だからイエス様なしの人の集まりだなんて、もちろん皆さんは受け取られるということはないでしょうけれども、そこにもイエス様がおられる教会なんだと。そして聖徒の交わりってのは何かっていうと、要するにそのイエス様の命を囲む交わりなんだとね。ただお互い親しく過ごしているということで交わりということを言っているのではない、聖徒の交わりなんです。神の民とされたイエス様の救いに預かった、そしてイエス様で生きる者の交わりが聖霊によって作られるのだ、聖霊によって形作られるのだ。そしてそれがまさに私たちが教会にあってイエス様を共に信じている、私たちはイエス様で生きている、あなたもイエス様で生きています、私もイエス様に導かれています、あなたもイエス様の慰めに預かりますということを教会で語らい、互いのためにそうやってイエス様をもって励まし慰め祈ることができるのはなぜか、ここに聖霊の働きがあるからだということです。だから私たちが、まあ、イエス様と共にということの中で一週間導かれてきたということを言うときにね、そこにもう一つだから強調したいのは、その聖霊っていうのは交わりを作るんです。聖霊っていうのは私たちを一人ぼっちにしないということです。これが大事なところだと思うんですね。だから教会を作るんです。教会に私たちを導くんです。まあね、一人一人の歩みは、一週間の歩み、まあ、イエス様一緒にいると言いながら一人ぼっちってのは変な言い方かもしれませんけども、一人で過ごす時がありました。もう自分が一人ぼっちのような心地して、自分の人生孤独なような心地するということがありました。でもその日々を聖霊はこうやって教会の交わりへとイエス様が共にあるところへと導くんです。だから私たちの信仰っていうのは、一人ぼっちの信仰ってのはないっていうことをこう覚えていい。だから私たちはイエス様の福音を、イエス様の救いを分かち合う者たちを求める信仰にある。これも私たちに与えられている信仰の姿かなっていうふうに覚えていいと思うんですけれども、私たちがこの教会に生きるということは何であったかというと、要するに私たちはその隣人を求めずにはいられないのだって。まあ僕はだからそういうことを言うときにすぐに創世記の最初のところをね、引用しますけれども、神様が私たちをどのようにお作りになったのか、神様は私たちをどのようにご覧になったかっていうと、創世記の一番最初に人があった。でもその人が一人であった時に神様はご覧になりました。そしておっしゃいました。人が一人でいるのは良くない、彼に会う助けるものを作ろう。そうやって人は誰かを求めずにはいられなかった。それはしかもですね、そうやって人が神様がその人のもとにいろいろな動物を連れてきた。でもどの動物もその人と一緒にあるものを助けるものにはならなかった。でその助けるものって何であったかっていうと、これは共に神様の恵みを受け継ぐもの、まあ私たちにこうもうギュッともう創世記から私たちに引き寄せてしまえば、共にイエス様の命を生きているということを喜ぶものが必要だということです。だからあの創世記の出来事の中で、最初の人からのあばら骨からね、女が作られて、そしてその女とその最初の人が出会った時に彼は言うわけです。ついにこれこそ骨の骨、私の肉の肉、まあそういうこう本当に深い喜びをですね、これこそまさに私と共に恵みを分かつ者、この人こそ私が会いたかった方、 会いたかった存在だというふうに喜んでいるっていうのがこの創世記の最初に出てくる。そういうその信仰の喜びを私たちは共に分かつもの、そういうふうに分かち合いたいのだというふうに求めているんだということです。だから、まあ、ね、信仰っていうことを私たちが求めて、まあ自分のね、教会に導かれた入り口ということから言えばね、まあ自分のための信仰であったかもしれません。でも、その私たちが本当に神様を求めるとか信仰を求めるとか、ここではない何かがあるはずだっていうふうな仕方で求めてきた、まさにね、そこに求めがあるっていうことは何があったかっていうと、私の中に欠けがあったということですよ。足りないところがあった。で、その足りないところって何であったかっていうと、なんか自分のその生活の中に不足を数える。ね。自分の生活の中に、まだできていないところ、不十分なところ、まあ、解決していないところの一つ一つ、そしてそれが自分ではどうにもならないものだ、というふうな仕方でこう求める。ね。自分の力を及ばないこと、だからこそ神様にすがらなければということを求める。そうなんだけれども、でも、そこで私たちがこう信仰に至って、教会に至って私たちが知ったのは、なるほど私は欠けていたものだったってことです。で、それは欠けていたけれども、でも神様によって満たされる欠けを負っていたのだ。そして、私が負っていた欠けっていうのは一体何であったかっていうと、今繰り返しますけれども、イエス様の救いを共に喜び分かつもの、そういうものを私は求めていたのだ。私は神様に救われている。私は神様に愛されている。その憐れみの中に、慈しみの中に、私はあったんだっていうことを自分が知るということだけでなくて、その自分が知ったその喜びを共に分かち合いたい。これが、教会の交わりを作ってきたということです。そのことを聖霊が示してくださるんだ。そういう交わりをこう作ってくださる。だから、ある意味聖霊っていうのはそういう意味では、私たちのうちに欲求を起こすんです。満たされた思いとともに私たちに欲求を起こすんです。この人とともに喜びを分かち合いたい。この人とともにそのイエス様の救いに生きていきたい。そのことを求める。そういうものとされるんです。だから、私たちは自分の信仰は自分だけでいいなんていうふうには言えないんです。だから私たちの祈りの中には、教会に来ていない誰かの顔が浮かぶんです。あの人に教会に生きてほしい。あの人もイエス様の救いを知ってほしい。あの人と共に礼拝を捧げたい。そういうふうな思いにさせられるんです。いや、そんなこと思ってませんでしたって言われちゃうとね、何とも言えませんけれど。でも、多分そうです。私たちは、むしろね、これ聖書の言葉に、こう、教会に集められた私たちについてどういうふうに表現されるかって。だから私たちが、そうそう、ちょっとぜ、先にそう言っとかなきゃいけない。私たちが一番この賭けを感じるっていうのはね、一番一緒にいてくだ、いてくれるはずのものが一緒にないっていうことなんですよ。遠くの誰か、道行く誰かがここにいない、そんなのは別にいいわって言えるんです。でも、一緒に過ごしているはずのあの人がいないと思うことが、私たちにとっては最も辛く悲しいこと、残念なことなんです。一緒にいてくれたらいいのにっていうのは、生活を共にしていたり、日頃から交流がある、親しい付き合いがある。でもあの人がここにいないっていうことにおいてこそ私たちは本当に真実にがっかりすることができる。ああ、あの人がいてくれたらなって。やっぱりね、その真実ながっかりって変な言い方ですけれども、でもそういうふうに本当にあの人がいてくれたらっていうことを伴わない信仰っていうのは、気をつけたらいいかなと思うんですね。私たちのうちにいつも一緒にいてくれたらいいのにって願うものがあるってことは、逆にこれが健やかなことなんだと思うんです。そういう不足を抱えている、そういう欲求を抱えている、そういう満たされないところをなお私のうちに見つけているってことは、逆にこれが真実に神様を求めるという意味では健やかなことだと思います。そして、そこに、さらに、それ、私たちの祈りにね、 イエス様を答えてくださるんだっていうその信頼の中で私たちは過ごすものとされますから、いよいよそこに私たちは、私たちの信仰っていうのは賭けがあるがゆえに満たされる、賭けがあるがゆえに本当に充実したものとされる、真実なものとされるということをここに覚えてよいかと思います。だからね、このパウロという人のことを、まあ、この一大伝道者ですよ、新約聖書の中にこのパウロの名による手紙がいくつもあって、まあ、これだけの言葉を尽くす人、そしてこれだけこの神様への信頼、イエス様に生きた人だっていうことをこう覚えるんですけども、でもこのパウロのもう一つの姿っていうのは、本当に深く人との交わりを求めた人なんだ、言ってよいかと思います。この人との交わりというのは、まあ今お話ししてきたイエス様の救いの恵みを受け継ぐ交わりを本当に求めてきた。パウロはその共に恵みを受け継ぐことのできない辛さっていうこと、一方でこう繰り返しこの使徒言行録の中でも語ってきました。それはどういう人たちの中でだったかっていうと、同じ自分の同胞であるユダヤ人に対してです。ユダヤ人に対してイエス様の恵みを分かち合いたい。だからパウロが訪れた町々ではまずユダヤ人のいるところに彼は行きました。まあそれは一つの事情で言えば、その神様が救い主を与えてくださる、いわゆる、メシア待望というかキリスト待望ということはね、これは、ユダヤ人の中の信仰の前提でありましたから、だからそういう人たちに、その私たちが待ち望んできたのはこのイエス様なんですっていうふうに言った方が近いから、分かりやすいからでした。でところがそれが届かないというがっかりをパウロは何度も経験しました。一番あなたなら分かってもらえる、あなたたちならこの恵みが分かるでしょ、だって一緒に神様の御言葉の一つ一つを守ってきたじゃない、そういうあなたたちだったから、このイエス様が与えられる喜びも分かってしかるべきだって、この私がって、パウロ自身はこの私が分かったんだから、あなただって分かってくれるでしょ、そういう思いでいたと思うんです。でも実際にはそのパウロの言葉が届かない場面というのが幾度もありました。いや届かないだけじゃない、それこそパウロの命まで狙うほどにまでですね、迫害される、そんな目にまで遭いながら、だからね、まあ迫害っていうことの中でね、パウロがまあ今日の言葉の中でもですね、投獄と苦難とか待っているとか言いながら、それあるいはユダヤ人の数々の陰謀によってこの身に降りかかってきた死難とかね、試練とかこういうふうに言うわけですけれども、だからそういう時を過ごしてきたんですけども、これ何であったかっていうと、パウロが本当に御言葉を、あるいはイエス様の救いの恵みを分かち合いたいというその欲求に生きてきたということです。そこで深く深く生きてきたということです。だから誰よりも彼は熱心な伝道者となったというふうに言うことができるかと思います。あんまりそのね、裏を読むというか、そのね、心理描写をこう読むなんていう話ではないんですけれども、ここには、その、やっぱりパウロの思いっていうのはね、そういうこの自分の賭けっていうことを深く受け止めていた人。この恵みを喜び分かち合いたい。この私さえも救われたのに、あなたが救われないはずはない。そのところにパウロが生きてきたっていうことがここにあるんだと思うんです。だからね、ここでそのパウロはそのまあ、言葉からすれば非常にこう一方では、厳格だというか立法主義的だというかね、そんな言葉もちらほらと見えますけれども、今日ここでそのパウロがね、その涙ながらにこう語っている、まあこれ別れの言葉なんですよね。このミレトスというところに。エフェソの長老たちとこう出会ってる。まあ、その後半はまだ続きます。次週に続くという話ですけれども、その途中までのところを今日聞きましたけれども、ここにパウロがどんな思いでこの長老たちと共に過ごしてきたかということをこう語り直している。これはね、パウロにとって、パウロがその、あちこちこう伝道の旅を続けながら、このエフェソという町には約3年、もうちょっとかな。まあその3年をこう過ごしたわけです。 で、こんなに長い間、そのパウロが一箇所に留まったというところは他にありませんでした。まあ、コリントも長かったですけども、でも3年にまでならない。そういうところに、そのパウロが心して、ずっとその、そこに過ごしていた。それどんな風に過ごしてきたかは、そう、ここで言うんですね。もう、私があなた方と共にどのように過ごしてきたかは、あなたたちがよくご存知です。もう、私があれこれ言うまでもなく、あなたたちはよく知っていてくれる。だからここに、パウロが本当にこのエフェソで、それこそ神様に与えられた恵みの交わりを、その聖霊によって作られた恵みの交わりをここに与えられてきたんだ。もちろんこのエフェソの町でも、あれやこれやと大変なことがありました。あの、エフェソの神殿をめぐってね、アルテミスの神殿をめぐって騒動が起こったなんていうことも前にありましたけれども、でもここに留まってきた時ほどパウロにとって麗しい思い出、喜び、慰めに満ちた記憶ってないんだってことですね。もうあなたたちに知っていてもらえるって、この知っていてもらえるっていうのは本当に私たちにあってもね、知らない者たちの交わりの中にいるより、あなたたちに知っていてもらえる、その喜びを語ることができるっていうことは幸いのことです。これは、やっぱり教会のね、今、これパウロの話からいきなり飛んじゃいますけどね、やっぱり教会がどうして教会の交わりを大事にしたいのかっていうことを言ったときに、やっぱりこういうこのパウロの言葉にもこう見えると思うんですけどもね、お互い、イエス様を信じていればいいんだって。それはもちろんです。共に礼拝をする。それはもちろんです。そこに、ただそこにね、やっぱりこう、互いに知っていてもらえるっていうことの中に、私たちは、まさにこの主の教会にあってね、お互いを知ることができるっていうことの中には、それはね、噂話をするために知り合うということではありません。むしろ、私たちはそこに自分のことを知っていてもらえる、自分の名前を知っていてもらえる。そこからさらにはね、より深い交わりっていうのを時に、私たちが本当に祈りを共にする交わりが与えられるということにまでなるとするのならばね。それは、やっぱり神様に知ってもらっている、イエス様に知ってもらっているっていう、そういう交わりになるからなんですよ。私たちはお互い知り合ってお互い仲良くなることが教会の目的ではありません。そういう風なね、交わりも大事だよねっていうことはありますけど、僕はそんなのいらないと思います。それはいらない。でも、私たちが必要なのは、本当にお互いのことを祈り合える仲間として知ってもらえる。あるいはさっき今日繰り返しています。イエス様の恵みを共に分かつ者として知り合える。それがこのどのように過ごしてきたかよくご存知ですっていうふうにパウロが言える。本当にイエス様を知る者として、あるいはイエス様に知ってもらっているがごとくに、あなたたちに知っていてもらえた。神様が本当に私のことを見ていてくださる、私のことをご存知でいてくださるということを、あなたたちに知っていてもらうことによって私は経験したんだ。そういうことだと思うんですよ。私たちが、だから教会にある交わりっていうのはね、単にあの人がいる、この人がいるっていうことを知っている、知らないっていうことじゃないんです。そこに私のことを覚えていてくれるっていうことがあるということが、そこに私たちは神様に知ってもらっている、神様に受け入れられているっていうことを具体的な姿として私たちは経験しているということです。だから私たちは教会にあってお互いのことを本当に祈り合える友として知り合いたいということがある。一方でね、なかなかもうご高齢のため、様々な病のため、教会から離れてしまう、教会に来られなくなるということの、そこにある嘆き、もう私のことを知っていてくれる人がないんじゃないかね。あるいは昔知り合っていた、親しくした人たちもみんな神様のところ行っちゃってっていう嘆きをね、ご高齢の方から伺ったりしますけれども、でもそうした中にね、でも教会は覚えている、教会はあなたのことを知っているというところの中に、まさに私たちはイエス様の眼差しを、神様の眼差しにある交わりっていうのをそこで作るんだということをこう言ってよいと思います。でね、だからこういうふうな、これはある意味こう、人間的な思いにこう引き寄せるような話をしているかもしれませんけれども、こうやって自分がどのように過ごしてきたか、あなた方はよくご存知ですっていうふうに言えるような関わりがあるからこそ、まさに私は霊に促されてこの先に進むことができるって、 言えるんだと思うんですよ。ここに私たちは霊に促されてその先行きますって、これパウロはエルサレムに行きますね。そこで投獄と苦難とが私を待ち受けている、それも聖霊がはっきりとこれまでそうであったように告げてくださるんだっていうことをパウロは言うんです、ね、でもそこにね、イエス様からいただいた神の恵みの福音を強く力強く明かしするという任務を私は果たすんだって、それができさえすればこの命すら決して惜しいとは思いません、ね、この命をかけることができる場所があるっていうのはね、まあロマンなのか、まあ恩義から来ることなのか、まあ非常にこの、まあ、勇ましい話でありね、僕は逆にそこにこうほだされてっていうようなこともこう感じるんですけども、でもこの自分の命を差し出すことができるっていうことは、本当に今言ってきたところで言えば、自分のことを本当に知ってくれている者たちがあるからなんだと思うんですね。私たちは多分一人で、まあ、世の中の言葉で言えばね、一人で頑張るっていうことはないんだと思うんですよね。だから逆に一人で頑張るっていう時に、そこで命をかけて頑張りますなんて言った時に、それ非常にこう心もとない、あるいはそれが、本当に虚しいこと、失敗や後悔の中にこうあるように思うんですけれども、その本当に後ろ盾がある時には、逆に失敗することだって許されている。これ僕はパウロという人は、さっきから言ってますように賭けを知っていた人だ、だからこう非常に伝道に熱心だったんだっていうことを言いましたけど、一方でパウロは祈られてあるということを、こう自分のことを深く知っている人だったというふうにも思うんですね。シリアの教会に最初パウロがそこから送り出された時以来ですね、そのパウロがその自分が祈られてあるということを覚える人であった。そしてそういうふうな中で、この出会う人たちの中でまた祈られ次のところへ送り出されていくということを彼は重ねながら経験しながらそのやってきた。だからこそそのパウロは、まあ、ここではエフェソの教会の人たちとの交わりの中でありますけれどもね、そういう風な中で次へ行くんだって、この命すら決して惜しいとは思いませんっていう風にこう言えるのは、本当にむしろこのエフェソの教会の長老たちとの交わりがあったからという言い方をしてもいいと思うんです。これはあくまでその人たちのためにっていうか、なんか人のね、この世、さっきから言って繰り返してますけど、この世の交わりの麗しさゆえに、あなたたちのために頑張ってくれよっていう話じゃない。むしろそこに本当にイエス様の救いの恵みを共に分かち合った交わりの中にあるんだから、私はこの命をまた述べ伝えるために捧げることができる、そういうところであろうかというふうにこう思うんですね。だからなんかパウロの勇ましさ、力強さ、このパウロという人物ゆえにこういう言葉が出てくるということではなくてね、だからこの、自分の決められた道を走り通し、また主からいただいた神の恵みをの福音を力強く証しするという任務を果たすことができさえすれば、この命すら決して惜しいとは思いません、こういう言葉が出てくるのも、これも教会の祈りの中にあった言葉だって、パウロ個人じゃないんだってことですよ。パウロがまさにエフェソの教会の長老たちと、あるいはエフェソの教会の皆さんとの本当に麗しい交わりを、本当に神様に対する悔い改めとイエス様に対する信仰と、そこで証しする、そしてそれを共に分かつことができた交わりがあったからこそ、私はその先へ進むことができるっていう、この言葉が出てくるんだということです。だからね、本当に私たちが、まあ、私たちの教会のこととして言えばね、よく教会を強くするとかね、教会が伝道に励むっていうことを私たちは言うんですけど、やはりそこに、その聖霊によるこの交わり、そう、イエス様の救いの恵みを分かつ交わりというものが、本当に作られているということの中で、 まあ、このパウロのような伝道者、まあ、こんな勇ましいことを言う必要はないんですけれどもね。ああ、でも私はその神様のものとして用いられるんで、イエス様の救いに預かったものとして、その斧が馳せば、ここではね、決められた道という言葉がありますけれども、自分の生かされていく道、自分が導かれていく道を、ああ、神、イエス様と共に歩むことができる、言わせていただける。そういうふうに言わせていただけるっていうことが、その教会の交わりの中で、まさに私たちはこうして礼拝を捧げ、まあ今晩は共に主の聖餐に預かりますけれども、そういうふうな中に、本当に私たちのこの言葉が与えられ、思いが与えられ、まあこの、信仰が与えられる。それが聖霊によって作られたその教会という交わりの中で、聖霊が作った交わりの中に与えられた言葉であり、思いであり、信仰なのだと。そこで私たちは生きるものとされているということを、まあ、ここに受け止めていただければと思うのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、本当にあなたの導きと恵みの中に、私たちの歩みがありました。あなたが聖霊によって作ってくださったこの尊い教会という交わりの中に私たちを招き、そこにあって信仰を分かつことを得させてくださっていること、イエス様の命に望みを見、本当に私たちがそこで真実に悔い改め、あなたのものとして生きるその確かさに立つことを得させていただいていることを感謝いたします。神様、どうぞこの尊い交わりにあなたが招いてくださるものをお与えください。私たちが切に祈り続けている者たちが、本当にあなたが導いてくださることを信じて、なお祈り続ける私たちの歩みでありますように。どうぞ神様、私たちの家族や友人、本当に身近な者たちにこそ、共にいてほしいと願うのです。その祈りを神様、どうぞあなたが聞いてください。また、私たちの祈りの外にあって、本当に救いの恵みを、救いの交わりを求めているものがあります。どうぞそのようなもののところにも、神様、イエス様ご自身が働いてくださり、そして教会への道を開いてくださいますように。どうぞあなたの霊の導きを、おのおのの場所にお与えください。感謝してイエス様お名前によって祈ります。アーメン。